瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第4月曜日は瀬戸市環境課からのお知らせです。最近ではすっかりおなじみの言葉となった省エネ、でも実はいまいちわからないなと思う方も多いのではないでしょうか。今日は冬に取り組みたい省エネ行動などについて瀬戸市役所環境課青山千佳子さんにお話をしていただきます。青山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速ですが、そもそも省エネとはどういうことなんでしょうか。
はい、省エネとはエネルギーを効率よく使うことを言います。私たちの暮らしに必要なエネルギーは電気、ガス、ガソリンなどが代表的ですが、そのほとんどが石油や石炭など化石燃料を燃やすことで作られています。化石燃料はその名の通り大昔の動植物の化石で、使い切るとなくなってしまいます。こうした限りある資源を大切にすることが省エネです。ただし省エネに取り組むのは限りある資源の節約というだけではありません。化石燃料を燃やすとたくさんの二酸化炭素が排出されますが、これが地球温暖化の大きな原因です。もちろん家庭で使用するエネルギーを減らせば電気代などの支出も減ります。つまり省エネに取り組むということは地球にも家計にも優しいということなんです。
はい、自分にも社会にも優しいということですね。エネルギーは、まあ、工場やトラックなどが多く使っているなというイメージがあるんですけど、家庭で取り組む必要もあるんですよね。
そうですね。瀬戸市で使われているエネルギーで見てみますと、一番多いのは先ほどおっしゃったトラックなどの運輸部門です。しかしですね、その次に多いのは家庭部門でして、工場などの産業部門よりも多いんです。家庭で使われているエネルギーは全体のだいたい4分の1でして、皆さんが家庭で取り組んでいただくことが省エネに大きく役立つことがわかると思います。
はい、工場などの産業部門よりも多い、家庭で使われているエネルギーと思っていたより多いということですね。家庭ではどんなところでエネルギーが使われているんでしょうか。
はい、特に今の季節、冬や夏など気象条件が厳しい季節は空調で使うエネルギーの割合が大きくなります。これは電気の話になるんですけれども、冬は使用割合のだいたい3分の1が暖房に使われています。冬は暖房器具が必需品ですし、寒さを我慢してまで省エネというのはとてもハードルが高いですよね。でも無理をしないっていうとちょっと語弊があるんですけれども、ちょっとした工夫でできる省エネ方法もあるんです。
はい、ちょっとした工夫でできる省エネ方法、とても気になりますが、それはどんなことですか。
基本的なことですが、効率的にエネルギーを使うことです。例えばエアコンのフィルター掃除やサーキュレーターを使って空気の循環を良くするとエネルギー効率はアップし、お部屋の中が温まりやすくなります。もちろん暖房器具自体を省エネや節電効果の高いものに変えることも効果的です。家電製品は節電省エネ効果が高いものもたくさんありますので、買い替えの際にはぜひ選ぶ基準の一つにしてみてください。暖房ではないですが、電球を LED に変えると電気量も下がりますし、電球を変える頻度も少なくて済みます。またせっかく温めた空気を逃がさない工夫もあります。カーテンを断熱効果の高いものにしたり、窓を断熱窓に変えると建物自体の断熱効果が高まり、少ないエネルギーでも長い間お部屋が暖かい状態が保てます。
はい、なんか納得です。エアコンもう買い替えかなと思っていたんですが、プロの方に掃除をしてもらったらぐーんとなんかこう温まりやすくなったなっていうことと、はい、あと断熱窓ではないんですが断熱シートをね、はい、うちも貼ってるんですけど、やっぱりこう違いますね。
そうですね、シート1枚カーテン1枚でも全然違うと思います、
うん、はい、もう本当に冬だけじゃなく夏もいいなというふうに思っているので、結構お試しだと思います。お試ししていただきたいと思います。そして他にももう少しこう簡単にできるようなこととかあるかと思うんですが、どんなことがあるんでしょうか。
服装やライフスタイルを見直してみるのも良いと思います。当たり前のことなんですけれども、暖かい服装をすれば暖房の利用も控えられるわけですが、特に首、手首、足首を温めたり、ベストなどで単位管を温めると体感温度が上がります。最近では薄手の暖かい下着もありますので、ぜひ使ってみてください。また室内の湿度を上げるのも体感気温アップにつながります。それから年末年始は1年でも特に家族や友人と集まることが多い季節ですよね、うん、みんなで集まって過ごすことも省エネには効果的です。みんなで同じ部屋で過ごすことで複数の部屋の照明や暖房は必要なくなります。また省エネには関係ないと思われがちですが、食べ物を捨てないということも大事な省エネ行動です。食べ物は作るにも運ぶにも、そして捨てられたものを処理するにもエネルギーが必要ですから、食べられるものを捨てるということは食べ物だけではなくエネルギーも捨てていることになります。この季節ごちそうをたくさん食べる機会が多いと思いますので、ぜひ気にしていただきたいポイントです。
なるほど、ついねなんか作りすぎちゃったわっていうことなく、こう食べる量だけ作るとかね、
はい、
そこも大事だということですね、まあ、そして、まあ、風邪もひきやすい季節なので、やっぱり首、手首、足首を温める、ね、それで体感温度が上がるということで健康にもいいですよね、はい、それでは最後にまとめをお願いいたします。
今日お伝えしたポイントは主に冬なんですけれども、実は季節問わずに取り組んでいただけるものかと思います。また断熱窓の付け替えなど地球温暖化対策につながる設備は国や市でも補助金が受けられる場合があります。補助制度を使いながら導入するのもいいですね。省エネというとハードルの高いこと、我慢が必要なことと思われがちですが、ちょっとした工夫がエネルギーの削減につながります。今日は節電を中心にお話ししましたが、ガスや水道などにも無駄を減らすことができる行動があります。無理のない範囲で行える取り組みを暮らしの一つとして取り入れてみてはいかがでしょうか。
はい、そしてちなみに現在瀬戸市では地球温暖化対策実行計画という地球温暖化対策に関する計画づくりを進めているそうですね、はい、こちらは計画の案について皆様からご意見をいただくパブリックコメントがあるということですが、1月9日から2月8日まで行うということですので、ぜひご意見聞かせていただきたいですね、
はい、
はい、閲覧場所などは、間もなく配布されます広報瀬戸1月号でのご案内ということです。まあ、省エネというと改めて今思ったんですが、省エネルギーなのでエネルギーを省くことなんですね、
はい、
はい、私たちの心がけでいろいろできることがあるかなと思いますので、どうしてもなんか私一人やったってって思うんですが、それが最初に青山さんからお話があったように、自分のところの家計だけではなく地球にも優しいということですからね、はい、心して省エネに取り組んでいきたいと思いますぜひ1月9日から2月8日までご意見お聞かせいただきたいと思います。今日は冬に取り組みたい省エネ行動などについて瀬戸市環境課の青山千佳子さんにお話をお伺いしました。青山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。